小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は花咲爺を例に昔話の語りの文法をご紹介しましたね。
そうですね。花咲爺ってとても有名な話だからね、日本中にたくさんのこうバリエーションがあるんですけども、ご紹介したのは新潟県の長岡市にお住まいだった笠原正夫さんというおじいちゃんが語った話なんですね、
はい、
それを共通語に直したものなんですけどね、
はい、
だってこんな話です。その正直なおじいちゃんとおばあちゃんがいて、川へおばあちゃんが洗濯してたら、そこに香箱っていう香水の香を書くんですけどね、香りの箱って書いて、いわゆる大事なものを入れとく箱なんだそうですけど、それが2つ流れてきたと。でその一方を拾って帰って、で開けてみたら子犬が出てきた。で子犬が養ってやって、団子汁が好きだって言うんで、団子汁を作って食べさせたら、どんどん大きくなって、あっという間に拳ぐらいに大きくなったって、すごいですよね、
うんうん、
で山へ行くときに山の仕事の道具を自分の背中に全部乗っけて、で挙句の果てにじいさんまで背中に乗っけて山へ行った。それで一の坂二の坂って越えて、三の坂まで行ったらペシャンと潰れてしまって、でそこで犬がここ掘れここ掘れってもんで掘ってみたら大判小判が出てきたと、
うん、
で家へ帰ってそれを数えているところに、隣のばあさまが火をもらいに来て、でびっくりして犬を借りていったということで、ここからその隣の話になるわけです、
はい、ね。
でその隣の話っていうのは、隣のおじいちゃんおばあちゃんケチな人で、団子汁をちゃんと食べさせてやんなかったというね、うん、そこまで言ったわけですね、うん、また読みながらいきますが、子犬なんかに大事な団子を食わせられるもんかと言って、自分たちばかり腹いっぱい団子を食べて、子犬には汁しか減りませんでしたと。その上隣の欲張りじさは、子犬が何も言わないのに重たい荷物を子犬の背に縛り付け、乗れとも言わないのに子犬の背に乗って山へ出かけていきました。子犬は一の坂まで行かないうちにペシャンと潰れてしまいました。隣のじさは、はあ、ここだなと思い、子犬が掘れても言わないのに桑で土を掘り起こしました。土の中からは欠けた瓦や壊れた瀬戸物ばかりガラガラと出てきました。隣のじさはむかっ腹を立てて、こんちくしょう、とんでもないやつだ、何が宝犬なものかと桑の枝でコッキーンと食らわせました。子犬は死んでしまいました。隣のじさは子犬を土に埋めると、その上に松の木を一本植えて帰ってきました。こういうわけですね。隣のじさの子犬への扱いが、主人公であるじさとばさと全く正反対でしょ。で起きることも全く正反対の、くっきりしてるんですよね。違いがくっきりしてると。それで子犬は一の坂まで行かないうちにペシャンと潰れた。さっきのところでは三の坂まで行って潰れてるんですけど、一でいきなり潰れちゃってるというね。で掘ってみたら、今度は欠けた瓦絵なんかばっかり出てきた。つまりこういうふうに、真似する人物の行為っていうのは絶対にうまくいかないんですよね。
うん、
昔話で面白いことにね、自然にやったことってのはうまくいくんですよ、
うん、
わざとやったことってのは全部うまくいかないのね、
うん、
これは鉄則ですね。グリム童話でも同じ、自然にやったことはね、相当際どいことでもうまくいくんですね、
うん、
だけどそれを真似してもう一回甘い汁しろうと思ってやると失敗するとかね、
うん、
あるいは誰かが真似して同じことをやろうとすると失敗するとかね、
うん、
面白いですね、うん、ここのあたり僕ね、とても昔話の一種の知恵、人生観が込められてると思う、
うん、
それで桑の枝でコキンと食らわした子犬は死んでしまった。死んでしまったって、まあ、残酷な話だけども、決してここをリアルには語ってませんね、
うん、
血が流れたとか苦しんだとかって一切言わない。昔話はね、実態を抜いて語るという大事な文法を持ってるんですね。ここもそうですよね。それから松の木を一本植えて帰ってきた。これもね、くっきりしてるでしょ。松の木一本植えて、くっきりしてるのとても好きなんですね、昔話では。で先読みますが、さて正直者のじさとばさはいくら待っても隣から子犬を返してよこさないので、じさがうちの宝犬を返してくれないかと言いに行きました。隣のじさは、何が宝犬だ、あんなクソ犬は殺して埋めてきたと言います。じさはびっくりして、一体どこで埋めたのだと聞きました。 一の坂の下に埋めてきた。松の木一本植えてあら。リサはすぐに一の坂へ行ってみました。土を持った上に松の木が一本立っていました。これはまあかわいそうなことをした。リサは泣きながら拝みました。するときれいな鳥が一羽パーパーパーと飛んできて松の木に止まりました。鳥はリサリサ、この木を切って嘘作れ、この木を切って嘘作れと泣きました。おかしなことを言う鳥だと思って見ているとまた、リサリサ、この木を切って嘘作れ、この木を切って嘘作れと泣きます。リサは松の木を切って嘘をこしらえました。ここのところですね。殺されてしまった。で、悪い方の隣のじいさんはですね、一の坂の下に埋めてきた松の木一本植えてあらって言って、相当立ち悪い隣のじいさんなのに、松の木一本をちゃんと植えてきてやってるわけです。このところね、つまり昔話ってね、なんとなくあの辺に埋めたぜとは言わないんですよね。きちっとしてる。それがとっても好きね。で、行ってみたら土を持った上に松の木が一本立ってました。場面としてくっきりしてるでしょ。うん、もう見えますよね、それはね、うん。そういうのが大事なのね。と、そこへ鳥が一羽来て、この木を切って嘘作れと言ってる。で、この言葉が分かってますね。おじいちゃんに分かって。ここも一次元性ですよね、うん。この鳥は、これもやっぱり神の使いみたいなもんで不思議な存在ですけどもね。だけどやっぱり一次元的に通じているということね。それからもう一つは、この鳥も一種の援助者でしょ。忠告してくれてますね。昔話での援助者ってのはね、すべてを正確に知ってるんですよ。今、その主人公がどういう課題に立ち向かってるか、で、それをどうやったら解決できるかっていうのは正確に知ってるもんなんですね。これもその例ですよね。で、松の木を切って、嘘をこしらえました。で、一言で言ってるけどさ、嘘になるほどの太い松よ。切ること自体大変でしょ？
そうですね。
嘘をこしらえること自体大変ですよね。で、そういう実態は一切語らない。これが昔話ね。うん、実態を抜いて語る。これは犬を殺した時に血が流れなかったっていうのと同じ語り方ですね。実態は語らないという。これも鉄則ですね、昔話の。で、リサとバサがその臼でザクンザクンと米をつくと、臼の中から大判小判がザクンザクンと出てきました。これはみんな宝犬が授けてくれたのだ。二人は大喜びしてお金の勘定を始めました。そこへまた隣の欲張りバスがやってきて、このうちにはどうしてまたこんなに金があるのだ。と驚きました。ジサは、宝犬の墓に生えていた松の木で、臼をこしらえて米をついたらこんなお宝が出てきたのだ。と正直に言いました。すると隣のバサは、あの松の木はうちのジサが植えたものだ。その臼よこせ。というなり、臼を担いで持って行ってしまいました。こういうわけですね。うん、これも不思議な話ですよね。米をついたはずなのに、それが大判小判に変わる、ね。これは奇跡ですよね。で、もしヨーロッパの話ですとね、ここにその奇跡が働いてっていうふうに言うわけですよ。神の恵みで奇跡が働いて。日本の昔話は全然そういうこと言わないですね。日本の昔話にとっては奇跡は当たり前ね。ポンと起きるわけですね。奇跡っていう言葉を使わないですよね。奇跡だけれどもね。それから、大判小判ですけれども、硬いものでしょ、これ。ね、さっきの工場とこと同じでね、硬いものが好き、硬質のものが好きという、それですね。それでお金を勘定した。そこへ隣の欲張さんがやってきて、どうしてまたこんなに金があるのだと驚いた。ここのところは偶然来たのか、それとも怪しいと思ってきたのか、ちょっともうわかりませんね、そこはね。それで正直に言います。この時さ、じいさんは、全然警戒してないですよね。また言ったら真似されんじゃねえかということを考えない。つまり前の経験を全然生かしてないわけですよ。経験値がないんですよ。昔話って常にそうです。経験値ってないんですよ。例えばね、グリム童話ですけど、白雪姫。白雪姫って3回殺されてるんですけどね。1回目に女王が行商人に変装して綺麗な紐を売りつけて、それで白雪姫を倒して帰っていった。白雪姫生き返ったけれども、二度目に同じようなばあちゃんが来た時には全く経験値なく同じように飼っちゃうわけですね。毒の串を飼って、それで殺される。で、三回目には毒のリンゴ食って殺されるわけですね。昔話ってね、経験値がないんですよ。鉄則ね、面白いことに。で、その先ですが、 隣のじさとばさが早速臼で米をついてみると、出てきたのは牛のクソに馬のクソばかりでした。二人は腹を立てて、なんだこんな臼と、まさかりで臼を割ってかまどにくべてしまいました。じさとばさはいくら待っても隣から臼を返してこないので、じさがうちの宝臼を返してくれと言いに行きました。隣のじさは、何が宝臼だ、牛のクソや馬のクソしか出てこないじゃないか、あんなものを叩き割って燃やしてしまったと言います。じさは驚いて、燃やした灰でもいいから返してくれ、どこにあると聞きました。裏の肥やし小屋に捨ててあるから勝手に持っていけ。じさが肥やし小屋に行ってみると、身の中に灰が入っていました。じさはせめて肥やしにしてやろうと、その灰を持って帰り、畑にバラバラと撒きました。すると周りの枯れ木に灰がかかって、まんまんと花が咲きました。これはまあいいものが授かった。じさは大喜びして灰を持って街道端の桜の枯れ木に登りました。ちょうどその時、隣の殿様の行列が、下に下にと街道をやってきました。お供の侍が時差を見つけて、そこにいるのは何者だと咎めました。日本一の花咲かじいでございます。それを聞いて殿様が、では一つ花を咲かせてみようと言いました。そこで時差が灰をチンパラリーンと巻いたところ、桜の枯れ木にまんまんと花が咲きました。殿様は感心して、あっぱれあっぱれ、さあ木から降りてまいれ、褒美を取らせよと言って褒美をいっぱいくれました。時差は、授かり物じゃ授かり物じゃと喜んで家へ帰りました。ね。まあ、有名な場面ですけども。で、隣のじさが真似てね、早速、臼で米をついてみると、出てきたのは、牛の草に馬のクソばかりでした。日本の昔話って、この馬のクソとか牛のクソとっても好きなんですよ。うん、小道具としてよく出てくるのね。うん、で、これはね、僕が世界の学会で初めの頃ね、はい、真面目に日本の昔話いろいろ紹介したんですよ。うん、こういうのがあるって。で、こういうところそのまま紹介したら、すごい物議を醸してね、うん、日本の昔話って何だっちゃうんですよ。馬のクソとか牛のクソってね、うん、グリム童話じゃそんなことは出てこないっちゃうわけですよ、うん、確かにそうなんですよね、うん、で、これはね、なぜかっていうと、まあ僕は思うには、やっぱり日本は長く農耕をやってきましたからね、うん、大事な肥料でしょ、汚いもんじゃないんですよね、本当はね、うん、だから平気で出てくるんだなというふうに僕は思ってるんですけどね、うん、それでまさかりで臼を割ってかまどにくべた。ここもね、臼を割るって言うけど大変ですよね。臼を割る、簡単に割れるもんじゃない。で、これも実態は語らないというね、そういう語り方ですよね。で、いつまで経っても返してこないので、もらいに行った。そしたら、もう焼かれちゃって灰になっていた。で、言われた通り、小屋し小屋に行ってみると、身の中に灰が入って、身っていうのは昔農具で使った竹で編んだ種やなんかを分けるものですけどね。で、持って帰ってバラバラと巻いた。すると周りの枯れ木に灰がかかって、まんまんと花が咲きました。面白い空想だと思うんですよね。灰がね、飛んでって、で、木についてパッと花になったっていう、とっても面白いファンタジーだと思うんですよね、うんうん、それで灰を持って街道端の桜の枯れ木に登った。ちょうどその時、殿様の行列が来た。時間の位置ですよね、これがね。もちろん場所の位置でもあるよね。そこへ殿様が来たわけですから、時間と場所が一致して、で、話が進むというね。で、何者だと咎めました。日本一の花咲かじいでございます。それを聞いて殿様が、では一つ花を咲かせてみようと言いました。そこでじさが、灰をチンパラリンと巻いたところ、桜の枯れ木にまんまんと花が咲きました。満開になったわけですね、いきなり。昔話ってね、完全が好きなんですよ。だから咲くとなったら全部パッと咲くというね。完全性。で、あっぱれあっぱれ、さあ木から降りてまいれ、褒美を取らせようと言って褒美をくれた。じいさは、授かり物じゃと言って家へ帰った。と、そこへ隣のじさとばさが、そのことを聞きつけて、かまどの灰をかき集めました。で、これで同じことを真似するわけですね。で、さっき言った、その、昔話では、意図的にやったもの、わざとやったものってのはうまくいかない。その始まりですよね。で、桜の枯れ木に登り、殿様の来るのを待ちました。やがて殿様の行列がやってくると、隣のじさは大きな声で、日本一の花咲かじいでございますと名乗りました。では花を咲かせてみよう。隣のじさは、ここぞとばかりドカーッと灰を巻きました。ところが花は咲きません。それどころか灰が行列の方に飛んでいって、殿様の目に入るやら、お供の侍たちの目に入るやら、馬は馬で灰だらけになってしまいました。殿様は怒って隣のじさに、降りてまいれと言いました。 伊佐垣から降りていくと、お供の侍たちに刀で散々に切りつけられました。隣の馬車は屋根に上がって、しゃもじで尻を叩きながら、爺さんが褒美をいっぱいもらって帰ってくるのを、今か今かと待っていました。そこへ爺さんが血だらけになって帰ってきました。後ろからでっかい犬がついてきます。隣の欲張り馬車は遠くからそれを見て、おうおう、爺さんは真っ赤な着物をもらって馬までもらってきた、と手を振って喜びましたとさ、息がポーンと裂けたという、その、凄まじい終わり方をするんですよね。うん、で隣の爺さんがね、日本一の花咲かじいで同じことを真似するわけですね。ピタッとコピーをしているみたいに同じになりますね。それで巻いた。ところが、その巻き方がドカッと灰を巻いて、ここから違ってくるわけですね。で、目に入ってしまった。で、これもね、もちろん目に入るんでしょうけども、灰が行列の方に飛んでいって、殿様の目に入った。侍たちの目にも入った。だけども、桜の木の方には全然行ってないですよ、この時はね。最初の爺さんの場合には全部桜の木へ行って、パッと巻いた。本当は一切そっちへ行かないで、殿様とそれだけに入って、対比がはっきりしている。それがよく現れてますよね。それで、切りつけられた。で、ばあさんは待ってたんですね。で、そこへじいさんが血だらけになって帰ってきた。後ろからでっかい犬がついてきた。で、ここの場面ですけどね。昔話ではね、例えば刀で散々切りつけられましたっていうところにね、リアルには語ってないですよ。刀で切りつけられて、それで血が流れてっていうふうには言わないです。じゃなくて、後で、ばあさんから見たら真っ赤だったって言ってるわけですね。つまりここで真っ赤な着物をもらって帰ってきたというふうに誤解するわけですね。そのために血が使われてるんですよね。昔話ではね、腕を切られた時に血が流れたとは言わない。そうじゃなくて血が後で何か特定の役割を持っている時には血が話題になるという鉄則があるんですね。でもこのあたりはね、よく誤解されてうんと残虐な場面だっていうふうに言われるんですけど、昔話の語り方として見ると、ここはリアルには語っていない。血の特定の役割、目印ね、これ。という時だけ使う。そういうわけでね、昔話ってね、くだらないおとぎ話ですけどね、嘘っ話なんだけども、一定のね、文法があって伝えられてるんですね。だから壊れないできたわけですよね。
今日は、花咲かじいを例に、昔話の語りの文法をご紹介しました。偶然の一致とか時間の一致、それから場所の一致、実態は語らないなど、いろいろありましたけれども、今ご紹介した、先週もご紹介したこの花咲かじいは、とても昔話の文法に沿って丁寧に語られてますよね。
まあそうですね、はい、笠原正夫さんというね、新潟のおじいちゃんが語ったものなんですけどね、はい、それを忠実に共通語に変えているだけで、手を加えてはいないんですよ、
はい、
いい語り手ってのはね、不思議にその文法をちゃんと守ってるもんですね、
その本はどちらの、
これはね、はい、福音館で出した日本の昔話という5冊本なんですけどね、はい、その第1巻です、花咲かじい、全部僕の幸いなんですけどね、
さて来週は、
来週はね、はい、今度は同じように語りの文法をね、グリム童話について聞いていただこうと思っているんですね、赤ずきんがいいかなと思ってます、
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。